はい、それでは、出エジプト記の3章の16節から22節です。まず16節だけお読みします。行ってイスラエルの長老たちを集めて彼らに言え、あなた方の父祖の神アブラハム、イサク、ヤコブの神主が私に現れて仰せられた。
あれ、
それでいいのか、うん、はい、私はあなた方のこと、またエジプトであなた方がどういう仕打ちを受けているかを確かに心に留めた。丸。はい、ここまでの話をですね、まず掴んでおいていただきたいわけですが、エジプトで400年間イスラエルは奴隷であったわけですが、ようやくですね、時が来て、モーセをですね、選び出して、そして、イスラエルを解放するためにモーセに行けというわけでありますが、その時にモーセがですね、もうエジプトから逃げ出して40年ですから、その当時の人たちも大体は死んでいると。で、知らないモーセのことを知らない人たち、あんた誰状態になってしまうので、誰から使わされたか、神様からですって言ったって、どの神様だよって話になるに違いないから、神様の名前教えてくださいとモーセが言ったわけですよね。それでよく知られている有名な神様の自己紹介、私はあるというものであるという自己紹介をしてくれたわけですが、これが重要なポイントなんですね。単に名前を言ってるわけじゃないですよ。私はあるなんて、そんな名前は、あるないかわかんないですけど、そんな名前おかしいでしょって話ですよね。前回も言いましたけど、ある弁護士の名前が、千奈健太郎貞信っていう名前がね、あるわけですよ。なんで健太郎までにしとかないのと。サダノムつける必要あるんですかって。まあそういうふうにね、おかしな名前、失礼だな、ね。ごめんなさい。変わったな。まあとにかく私はあるっていう名前だって言ってるわけじゃないんですよ。神様は自分がどんなお方かをそこで表現してるわけですね。つまり私はあるというものであるというヘブル語の解釈が非常に難しくって、学者でも意見が分かれるところだけども、一番妥当なのはどう理解するべきかという、これが3章のどこですかね、14節にそれが出てくるわけですが、私はあるというものであると。私はあるというものである。このヘブル語の理解が一番妥当だと思えるのはどういうふうに理解すればいいか。それはですね、私があろうとするものである。私は私があろうとするものである。あるいは私は私がなろうとするものになる。そういう理解が一番妥当、適当ではないかと言われている。だから単に私はある、ここに存在してるって言ってるんじゃなくて、私はあろうとするものである。あるいは私がなろうとするものになる。そういう意味合い、神様の自分が何者であるか、他者から、他の人からコントロールされたり、影響されたり、影響を受けたり、そういうことがなく、全く自由に神の主権を持って自分がやりたいことをやると。つまり何が言いたいか、神様はモーセにね、私は救いの神になるんだっておっしゃったわけですよ。だってこうやってね、イスラエル400年間、奴隷であった、その奴隷であったイスラエルをモーセを使わして解放しようとしている、その時にどんな神様ですかって、神様っていうのはね、便利なドラえもんなんだよって、そういう神様にはならんとね。便利なドラえもんなんかになるんじゃなくて、私は救いの神になるんだって。そうしようと思ってるんだって。そういう神様なんです。ね。それで、今日のところに入るわけですけども、行って、イスラエルの長老たちを集めて、言えっていうわけですよね。で、先にですね、イスラエルの民全体には言ってるんですけど、民はさっき言ったように、あんた誰っていう状態なので、イスラエルの長老たちにこれを言えっていうわけですよ。 そうすればわかるからってね、何を言うかって、あなた方の父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主が、私を使わされたんですよって、何、あのアブラハム、イサク、ヤコブの神がって、長老たちはね、これ知ってるんです、ね、民はもう忘れたかもしれませんけど、長老たちにとってはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神だって、あのご先祖の、あの信じてたあの神様があんたを使わした、へえ、これはたまげだとびっくりするわけですよね。で、まだモーセはそんなに信頼されてない状態で、この神様から使わされましたよと言って言いなさいと言われて、ちょっと上げてください。で、17節、それで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地へ登らせると言ったのである。彼らはあなたの声に聞き従おう。そうしたらね、イスラエルは、モーセに従うでしょうって、アブラハムの神だって、ね、で、その続きで18節読みますが、彼らはあなたの声に聞き従おう。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にヘブル人の神、主が私たちとお会いになりました。どうか今、私たちにアラノへ3日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてください。と言え。このですね、後半部分ですが、アラノへ3日の道のりの旅をさせてくださいって、パロに家って言うんですけど、3日経ったら戻ってくるつもりですか、エジプトに。そんなわけないですよね。そんなわけはない。これはまあ、なんていうか、とりあえずの切り口として、そういうことを言ってるだけだと、考えるべきであります。で、19節から22節は、その後起きることを、起きることを予告しているところですね。読みますか。しかしエジプトの王は強いられなければあなた方を生かせないのを私はよく知っている。私はこの手を伸ばしエジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを打とう。こうした後で彼はあなた方を去らせよう。私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出ていくとき何も持たずに出て行ってはならない。女は皆隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに、着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。はい、ここまでです。よろしいでしょうか。エジプトの王様パロがですね、かたくなになって、それでもこうしてこうしてということを予告されているわけです。こういう流れ よろしいですか皆さんね。これが、モーセがいよいよ、イスラエルを解放しようかという時の神様とのやり取りなんですけども、さあここからです。問題はですね、17節を見てください。17節、それで神様の言葉ですよ。それで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地へ登らせると言ったのである。ここです。大問題なんです、これがね。よろしいですか。どこへ登らせるって、父と蜜の流れる地ですね。父と蜜の流れる地、それはすなわちアブラハムに対して神様が約束した土地、必ずあなたはここに戻ってくる、あなたにこの土地を与えようって、あなたの子供たちもここに住むんだっていう、その約束の地、それがですね、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人が住んでいた土地だっていうところ、ここが大問題だっていうわけなんですよね。いろんなたくさんの民族がひしめき合ってる土地なんですよ、ね、そんな人がたくさん住んでる土地をあなたに与えるって、いやいやもうこの人たちが住んでるんですよ。そういう土地になんで、 連れていくっていうんですか、ね、でイスラエルはね、あのこれは神様が与えるってくれるって言うんだから、この土地は我らのものだって言ってね、やってくるわけでしょ。でそこに住んでた人たちが、はぁ、何、なんでそんなことを言うのってことになるわけじゃないですか、ね、で例えばね、皆さんが住んでるご自分の家にね、誰かがね、突然やってきてね、神様がこの家を私にくれると言ったのだってね、そんなことを言われても、ここ私の家ですけどって、ね、帰って帰ってってね、出てってっていうことになるじゃないですか。特に土地ね、こんなにたくさんの人間が住んでる土地をですよ、どっかからやってきた 一団がね、ここは我らのものじゃ、どけーって出てけー、殺すぞーって、なんていう暴虐無人なことをするんですかっていう話なんですよ。大問題だと思いませんか。ね。だから、人が住んでないね、そんな土地に連れて行けば、争いは何も起きなかったはずなんですよ。でもこんなにたくさんの人間が住んでいる土地ところにですね、導こうとする、そして先住民を追い出してイスラエルに やるっていう、そんなことしたら争いが起きるのは当然じゃないですか。でそのおかげで2000年経った今も、2000年どころじゃないや、もっと経っているわけですが、中東では戦争が絶えないわけでしょね。だから今の中東問題のすべての原因がここにあると言って過言ではないです、ね、神様がここをイスラエルに与えるっていう選んだ土地、その土地は他の民族がたくさん住んでた土地、なんでそんなもの、そんな土地をイスラエルに与えるって約束するのかね。それが争いの元となってるんです。大問題でしょ。確かに父と蜜の流れる地であるということは、肥沃な地、土地だっていうことですよね。いいなあの土地ってね、そう思うんでしょ。だからって奪いますか。いい土地だからイスラエルに与えるって、そんな勝手なことをしていいんですか。それ略奪って言うんですよ、普通はね。略奪、侵略であり略奪、どっからどう見ても侵略あるいは略奪だとしか見えない。で21節22節がですね、もう一度読みますね。私はエジプトがこの民に好意を持つようにする。あなた方は出ていくとき何も持たずに出て行ってはならない。女は皆隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。カナン人たちの土地を奪い取るだけじゃなくて、エジプトからも剥ぎ取っていけ、強欲でないですか。でね、これはね、あのクリスチャンが言うにはですよ、創世記15章14節の成就だっていうわけなんですよ。創世記15章14節ってどうなんですかって言ったら、こう読みますが、神様がアブラハムに語ったところです。しかし彼らの使えるその国民を私が裁きって、エジプトのことですね。イスラエルが奴隷となったその、エジプト国民を神様が裁き、その後彼らは、イスラエルは多くの財産を持ってそこから出てくるようになるって、神様がおっしゃった予言の成就だって言うんですけど、剥ぎ取るって、それいいんですか。土地も奪うわ、エジプトから何もかも剥ぎ取るわ。侵略、略奪だと言われるわけです。さあ、それでですね、キリスト教ではどうやってこれをですね、なんていうのかな、説明するのか、それはですね、いろいろな説明があるんですけども、まず一つは、 カナン人たちは、罪の極みを行っていたんだと。例えば子供赤ちゃんをね火に燃やすとか、生贄としてねそんなことをするとか、とにかくひどい罪を行っていた人たちなので、このその罪を裁くためにイスラエルを用いたんだと。そんな説明がされたりします。いいですか。カナン人たち、ヒビ人たち、なんとか人たちがみんなね、悪いことをしてるから、イスラエルをね、あの土地やるからあいつら殺せって言ったって。納得できますか？どうでしょう？納得できないって言われても仕方がないと思いますよ。もしもね、カナン人たちが本当に罪深くって、神様が裁くって言うんだったら、エジプトはどうするんですか？エジプトもね、子供を燃やしたりとか、そういうことはやってたんですよ。似たようなことはやってたんです。ほぼ変わらないんですよ。だけど、エジプトに対してはこんなことを、エジプト人をね、追い出して、そして全部奪い取ってなんてしないわけでしょ。なんでカナン人たちだけは土地から追い出して、殺したりするんですかっていう話ですよ。何しろエジプトは400年もイスラエルを奴隷にしてたわけだから、ね、ここぞとばかりに仕返ししてエジプトをね、やっつけちゃえばいいんじゃないですかっていうか、つまり、バランス取れてないでしょって話ですよ。カナン人たちとエジプト人に対してね。エジプト人、には実は神様が裁きを下してるんですよね。わかります？イスラエルがエジプトを出ていくときに何があったか。長男が全部死んでしまいましたよね。神様がそうしたんですよ。エジプトに対してはね。で、思い出してください。創世記、ソドムとゴモラに対しては神様何しましたか？罪があまりにも甚だしいからって、ソドムとゴモラを燃やし、硫黄の炎で燃やして滅ぼしてしまったわけでしょ？ね。神様はそうやって人間の罪を滅ぼすときには自分で手を下すんですよ。ノアの洪水のときもそうですよね。自然災害じゃないですよ。あれ、神様がね、天の水、水門を開いて、このすべての生き物を神様が抹殺したわけでしょ。抹殺というと言い方悪いかもしれませんけど。だから、カナン人もね、そうやって滅ぼすんだって言うんだったら、天から硫黄の炎を降らせてカナン人を滅ぼせばいいのに、なんでカナン人に対してだけはイスラエルという同じ人間であるイスラエルをね使ってあいつらを殺して滅ぼせってそんなことを言うのかって。裁きは仕方ないことですよ。神様が人間を滅ぼすという裁きはやがて来ますからね、本当にね。最後の最後には神の裁きによって滅ぼされる人間は出てくるわけですけど、それは仕方ない。仕方ないんですよ。だけどそれは神様がやることでしょ。神様がやってこそ裁きじゃないですか。それをね、ただの人間がね、カナン人たちをね、追い出して、そこの土地奪い取れってさせる、そんなことをさせるのはどうしてですかと。いかがです皆さん。どう思います？この問題。よくこういうね、困ったな、これ難しい問題だな、で、なんでかなって思うような時にクリスチャンがよく言うのは、クリスチャンじゃないな、牧師がよく言うのは、神様には、私たちにはわからない理由があるんだって。だから、神様がやることだから仕方ないんだと。 なんでイスラエルを使って、それはわからないけども神様には理由があるんだって。まあそういうしかないんでしょうね。言い逃れというか答えを提示できないならば、そうやって逃げるしかない。よろしいでしょうか。私が今からお話ししますけども、思い出してください。私たちは普段ね、この場所では日曜日の午後3時15分から、このように開いているんですが、そこでは創世記から出エジプト記とずっとね、お話ししてきました。その中で、話していることの重大なこと。ああ、これはおごりでも言ってるな。そうだそうだ。ここだけで言ってるんじゃないです。はい。何を言いたいかって言ったら、旧約聖書というのは、福音の青写真だということですよ。それをね、基本に置かなければいけません。だから、福音をおぼろげに表している青写真のようにね、まあ、くっきりとクリアには見えてないけど、ぼんやりと青写真のように福音が表されている、それが旧約聖書なのであって、旧約聖書の出来事、あるいは教え、立法、そういうものを私たちクリスチャンの生活の規範にしてはいけないんですっていう話、わかりますよね。覚えておられるでしょ。ね。例えば、夫婦は一心同体って、創世記の3章でしたっけ？書いてありますよ。で、イエス様もそれを引き合いに引用したこともありますけども、しかし、夫婦は一心同体というのは、それがアダムとエヴァの罪が入る前のことを言っているのであって、それがアダムとエヴァが罪を犯してからは、彼らは互いに責任逃れするようになってね、こいつが悪い、この女が悪いって、いえ、私のせいじゃないとか言ってね、どこが一心同体なんですかって、人間に罪が入ってからは、夫婦はもはや一心同体という夢は崩れてしまってるんですよ。残念ながらね。だから何十年もかけてね、仲良く仲いい夫婦になるために苦労を続けなきゃいけないわけじゃないですか。でしょ？でしょ？例えばその何ですかね、父と母を敬えとかね。父と母を敬うことはいいことですよ、もちろんね。だけど、それで聖書の教えだからって言ったってね、それ、旧約聖書においては、父と母を敬わなかったらどうなるかって言ったら、その子供は殺してしまえっていうことなんですよ。だから、父と母を敬えっていうのはいいことなんですけど、それを生活の規範にするんだって、聖書の教えなんだって言うんだったら、不良の息子は殺してしまわないといけないわけですよ。不良だってタバコ吸ってるとかね、麻雀してるとか、そんな中学生のこと言ってんじゃなくて、父母を敬わない、ね、そんな子供は殺してしまえということにならなきゃいけないはずなんですよ。で、ノアの箱舟もそうですよね。神の裁きでしょ、洪水っていうのは。その神の裁きから逃れるためにって、今ね、この大きな、駐車場のあるこのコミュニティセンターでね、さあ材木買ってこようって、木材買ってきて、箱舟作らなきゃクリスチャンでしょって聖書に書いてあるじゃないですか。神の裁きから逃れるためには箱舟を作らなきゃいけないって、そんなことする人いないんですよね。だから、旧約聖書っていうのは福音の青写真、つまり箱舟は何の意味がありますか、救いの箱舟はキリストですよっていうことがぼんやりと青写真として教えられている。それがノアの大洪水の出来事でしょ。なのに、その、いやいや、旧約聖書を生活の規範としなきゃいけないんだって言って箱舟作っているクリスチャン見たことないね。ですから、この問題もね、神様がカナン人たちの土地をイスラエルに与えたって、それ何かを教えたいためのものなんですよ。ね、福音の青写真なんです。ね、その福音の青写真である、その何がここに表されようとしているのかを理解せず、今でもあの土地はイスラエルのものだ、神が与えてくれたんだからイスラエルがここを支配するんだって、パレスチナ人は出て行けってね、子供を殺してミサイル撃ってと。だから間違ってるって分かります？皆さん。 だからこれがね、現代も通用する、実際に神様がこれを約束したんだから、あの土地はイスラエル人のものだって言い張るんだったら、箱舟も作りなさいよ、箱舟も。箱舟。ね、そうでしょ？旧約聖書を規範、生活の規範とする、これが絶対的な神様の約束、命令って言うんだったらね、夫婦は一心同体でなきゃダメでしょ？なんで喧嘩すんの？ね？だから、これを盾にですよ、これをじゃないや、ここじゃなくて17節出してください。17節ね。神様が約束したわけでしょ。カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリ人、ヒビ人、エブス人の地、父と水の流れる地へ登らせる。そこはイスラエルのものにするって約束したって言うんだ。言うと、ここを盾にして、あの土地は我らのものだってね。パレスチナ人、アラブ人は出て行けって殺すぞって。やるのは間違ってるってことですよ。ですから、じゃあこれは一体何を教えているんですかっていうこと。いいですか？結論言いますよ。約束の地、それは何を表すか。もちろん天国でしょ？ね。神の御国。それが約束の地として教えられている。その約束の地は、命がけで戦って手に入れなければならないんだっていうことが教えられる。それがこの箇所なんですよ。命がけで戦って手に入れる。それが天国。人間と戦うんじゃないですよ。ね。外国人と戦えって話じゃないですよ。何と戦うか。カナン人たちは確かに罪がね、ひどかったって。で、じゃあ他の人間は罪ないですか？いや、人間みんな罪人でしょ？人間はみんな罪人だけど、最も罪の度合いが激しかった、つまり罪ということの象徴としてカナン人、ヒビ人たちなんですよ。だから、戦って、命がけで戦って、天国を手に入れなきゃいけない。何と戦うんですか？罪と偽りと偶像ね。そういうものに徹底的に戦って、命を懸けてでも、この、いうものを取り除いて戦って、そして、ようやく天国に入るんだっていうこと。そういう教えを表そうとしてる。あくまでも青写真ですよ。青写真としてね。だから、あれは、パウロの手紙に、どこだったかな、書いてあったように、私たちの戦いは血肉の戦いではなく、霊と、天上の力との戦いであってっていうふうなところがありますでしょ。そういうふうにね、戦って勝ち取らなきゃいけないんです。約束の地は。このイスラエルがそうしたように、私たちも霊的な意味でね、罪と、なんだっけ、罪と偽りと偶像、そういうものに命かけて戦って、約束の地に入らなきゃいけない。それが、ここで教えられているところであるわけなんですよ。でね、まだ問題残ってるわけなんですけど、じゃあその、なんでイスラエルはカナン人たちを殺したんですか？神様がそんな命令していいんですか？って、いくらね、この福音を教えるためとはいえ、約束の地である天国に入るためには命がけの戦いが必要だと、偶像と罪と、偽りに対して戦わなきゃいけないんだということを教えたいがためだとしても、人間を殺す、そんなことをやっていいのかとね。これは別の問題です、これについても神様には理由があったんだで、済まされちゃうことが多いわけですけど、でもね、私は言いたいと思います。 神様がモーセに命じたのは皆殺しにしろじゃないんです。神様が命じたのは聖絶せよなんですよ。モーセに対してね、聖なる耐える、耐えるというのは絶対絶命の絶ね、聖絶せよが神様の命令であって、それは皆殺しという意味ではないです。違うんですよ。ただモーセはエジプトで徹底的に、武道というか、あの殺戮なんていうか、あらゆる学問を叩き込まれた人でしょ。つまり、そういう争いの時代において敵を追い出すためにはもう全滅させるしかないんだっていう、そういう考え方が染み付いてるわけですよ。で、神様にあのカナン人を追い出せと、カナン人たちをこの隔離分離せよと、つまり清めなさいと、清める、なんて言ったっけ、聖別なんですけど、つまりこの混じってちゃダメってことですからね。聖、清いっていうのはね、清いっていうのは混じり気がないということだから、イスラエルだけになるためにはカナン人を追い出さなきゃいけない。それもこれ、あの福音の青写真のあれとして私たちにも当てはまりますよ。私たちも偽りと混じってちゃいけないから、偽りを追い出さなきゃいけないわけでしょ。で、追い出すときにどうするべきか。カナン人、エブス人、ヘテ人、エモリ人、ペリ人、ヒミ人、殺すしかないってモーセは考えたんですよ。だから、出エジプト記でこの戦い、戦争が起きるときに、あの、殺せ、みんな殺せって言葉出てきます。何回でも出てきます。でもそれは神様のセリフじゃなくって、モーセが言ったセリフなんです。だからモーセの勘違いなんですよ。勘違いって言ったら、モーセ40年前も勘違いしてるでしょ、ね、40年前も自分の手でイスラエルを解放することができるはずだって、みんな分かってくれるはずだと思ったら、全然そうじゃなかったってね。で、40年経って今度はこの、神様がね、私があなたと共にいる、これが印だと、つまり神様が共にモーセといて、共にモーセと共にイスラエルを解放する。今度はわしがやるって神様がおっしゃった。勘違いモーセなんです。モーセね、これは来週に言うことかな。まあいいとして、とにかく分かりました皆さん、これ。だから本当にね、カナン人を、神様がカナン人を殺したかったんじゃないんですよ。ただ追い出したかった、追い出す必要があった。そのことを通して私たちクリスチャンのね、心の中からも偽りとか偶像を追い出さなきゃいけない。その戦いを命がけでしないと約束の地には入れないっていう、そういうことを表しているためだったんですけど、モーセがやっちまったわけですよ。やらかしちゃった、モーセ。で、殺した。ね、神は人を殺せと命じる、そんな考え方が染みついてしまった。アブラハムに対してもイサクを殺せと命じた。それが神だと。ね、いざとなったら、人間に殺人命令を下す。それが神である。みたいな。だからアメリカはクリスチャンの国だと言われていながら戦争ばっかりして、これは聖なる戦い、聖戦であるとか宣言してね、イランやら攻撃する。勘違いです。みんな。すべて勘違い。まあ、そういうわけで今日もう結論をお話しします。結論をしたお話したんですけども、これは私たちクリスチャンが天の御国、天国に入るためには命がけで戦わなきゃいけない。偶像と罪と偽り、そういうものに命がけで戦って、そういうものを追い出し、自分の心の中から追い出して、そして戦いに勝って約束の地に入れと、そういう聖書の教えだということをお話して終わりたいと思います。お祈りします。